テンプテーション、続いてはセームデーソングスのコーナーです。この時間は数あるメイン、ありがとうございます。いいですね。愛の手があるのは嬉しい。ね、この時間は数ある名曲の中から数年前の。
今日
ありがとうございます。これを言ってくれる人は誰もいなかったですね。発表された曲のみを紹介。新旧両方取り混ぜてお送りします。令和の今だから聴きたい名曲プレイリストをご堪能ください。さて、今日は先ほどからちょこちょこ声出てますけれども、はい、くるみさんと一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、セーフソング久しぶりにね、くるみさんとお送りするわけなんですけれども。さて、今日で紹介するのは他でもないくるみさんがいるということはということで、坂本真綾さんのシングル独白躍動両 A 面シングル、これを紹介したいと思います。
はい。
いやいやいや、これまず楽曲データなんですけれども、2020年の12月9日、今から4年前にリリースされた楽曲なんですね。さあ、
もうね、
この曲をちょっとたっぷり語っていただこうと思うんですが、
これね、本当にね、あのね、収録前に翼さんと話してたんですけど、はい、説明難しいんですよ。
説明が難しい。説明が難しい。どういうことなんでしょうかね。しっかりこのあたりを聞かせてもらおうと思うんですけど、
はい、はい、うん、これはですね、はい、独白と躍動って曲が何の曲だったのか、はい、ところから、
まず何の、そうです、何の曲だった、そこですよ、そこですよ。
で、これはですね、もう簡単に言うと、うん、スマホアプリゲームのフェイトグランドオーダーっていうタイトルがあるんですけど、うん、
はいはい、
これの劇場版。
おー、スマホゲームの劇場版。
アニメ。そうそう、劇場版アニメの主題歌だったんですよ。
なるほど。
ね。
で、
まずそこ。
それまず、まずここから。まずここから。
じゃあそのフェイトグランドオーダーっていうのが何なのか。
何なのかっ
ていうのを話さないといけないけど、はい、知らない人は多いと思う。この作品はね、ファンは多いんだけど。うん、
ファンは多いけども、かなりその、限られたって感じなんですか、これはね。
そうそうそうそう。多分昔放送でね、ちょっと話したことあるけれども、うんうんうん、フェイトグランドオーダーっていうのは、うん、フェイトシリーズっていうのがあって。
はい。まずそこからですよ。フェイトシリーズがまずあるっていうね。はい。
もともと同人の PC、はい、あのパソコンのゲームだったものから、うん、プレイステーションゲームになったりとか、それがアニメ化されたりとか。
はいはい。
まあいろいろあって、うん、今はスマホゲームにもなっているという。
ということは今の話でいくと、スマホゲーム発祥ではなく、PC からどんどんそこからこう発達していってというか、いろんなところにこう広がっていったわけだ。
そうそうそう。
その中の一端が今のスマホゲームになっているという。
そうなんです。
それがフェイトグランドオーダーという。
そう。で、そのフェイトグランドオーダーのストーリーを簡単に説明すると、
はい、
あれ何年だったかな ?2016 年に世界が終わるんですよ。
あ、そういうお話なんだね。そういうありきというか、2016年終わるという。
そうそうそう。そのゲームがリリースされた年、確か2016年だったと思うんですけど。
あ、その年は終わるという設定という感じ?
そうなんですよね。で、その終わる理由になったのが、うん、過去に、うん、その今の時代よりもっと昔に、うん、実際には起こらなかったことが起こってしまって、
うん、
その今、その2016年に至るまでの道が閉ざされてしまって世界が終わっちゃう。
ああ、なるほど、なるほど。
なんで主人公がその過去にタイムスリップして、
はい、
その、あの世界を終わらせる原因になった歪みを修正していく
って。はいはいはいはい。そうして2016年に世界が終わらないようにすることがまあゲームの目的というか。
そうそうそうそう。はいはいはい、目的なんですよ。
はいはい。
で、その目的の一端で、うん、過去のブリテンに飛ぶんですよね。
何ですか?過去の?
ブリテン。
ブリテン?ブリテンって何ですか?
はい。ブリテンってイギリスの前身みたい
な。ああ、ああ、グレートブリテン。
そうそうそう。
ああ、イギリスね、はいはいはい。に飛ぶ。はいはいはい。
飛ぶんですよね。うんうん、で、あの、私はあんまり詳しく知らないんですけど、はい、アーサー王っていう王様がいましたよね。
あ、これはじゃあ、あれ、史実に基づいた話が若干入ってる
んですか?そうそうそうそう。
そういうことなんですか?へぇー。
でも史実からずれてるから、それを修正しないといけないんですよね。
へぇー。あ、なるほど。あ、結構じゃあ歴史ものみたいなところもちょっとあるんですね、じゃあ。
そうなんですよ。まあでもキャラクターとかはね、やっぱりその創作ものなんで、うん、例えばそのアーサー王は実際は男の人だったんですけど、フェイトシリーズでは女の子って思われてます。
ああ、まあ、その後ちょっとまあまあ、うまく脚色を加えつつということで。
そうなんですよ。
はいはいはい。
で、そのブリテンで、うん、その時の、まあ、映画のタイトルが、うん、なんだったかな。神聖円卓領域キャメロット。
というタイトル?
タイトルだったんですよね。
おうおう。
で、その、キャメロットっていうのが、うん、の円卓っていうのが、そのブリテンのアーサー王が、うん、 を、に仕えていた騎士たちが、
ほうほうほ
う、円卓会議っていうのをしてたことに由来していて、
なるほど。
で、アーサー王は史実で亡くなるんですけど、うん、亡くなるときに、その、自分が妖精、王様になるときに授かった剣を、
はいはい、
自分に授けてくれた泉に返すように、
泉に返す
よ。そうそう、泉に返さなきゃいけないんですよ。自分が死ぬために泉に返してほしいっていうことを、中心のベリビリエールっていう人にお願いするんですよ。
ほう、
で、史実では、そのベリビエールが泉に剣を返したって言われてる、だったと思うんですよ。多分、
史実ではね。
ちょっと、だいぶ昔の話だからね、ちょっと思い出しながら、ほうほうほう、ちょっと間違ってたらごめんなさい。
ほうほう、
返す、
うん。
返したら、そのアーサー王は死ねるんですよ。
おー、ほうほうほう。
けど、そのベリビエールさんが、うん、その、もう王様のことを本当に慕っていたので、うん、その剣を泉に返すことができなかった。
なるほど、返したらね、死んでしまうからね。
そうそうそう、はいはいはい。で、1500年さまよってしまった
。あららら。
世界。
あら。
での話。
ああ、それが、まあ、なんていうの、亡霊というかね、になってしまうというか、
そうなんです
よ。そうなることを防ぐためっていうことですか？
そういう風にしたくなくて逃げちゃったんですよね、ベニー・ビエールさんが。
ああ、なるほど。
で、私は薬道と毒発くどっちを紹介しようか言ってなかった。
ここで坂本真綾さんが出てきますけど、はい、それで、ね、
独白って曲の方を紹介したいと思うんですけど、
ほうほう、はいはい、
もう一番最初出だしのところから、うん、終わりを拒み続けた愚かな旅人の物語。
という始まりなんですか？
そう。
あ、これはまさに今の話じゃないですか。
そう。なんかまさにその、ベリビエール教は、独白をしているっていう歌詞なんですよ。うん、
そこの独白、そこに繋がるんですね。
そう。
ほー、すごい、リンクが。
そうなんですよ。
いやー、なるほど、そこからか。そういう、その後、ストーリーがまたどんどん、ね、坂本真綾さんの歌の中でも、またそこから先にどんどんストーリーは続いていくわけでしょうから、この独白の中では。
そうなんですよね。
はー。ということは、じゃあ、あれですか、ごめんなさいね、メディビエール、名前忘れましたけど。
ベリビエールさん
ありきの、歌とも言える？それともちょっと違う感じ？やっぱその人ありき。
ベリビエールの心情を歌っている曲で、で、その世界、過去の世界の歪みを修正すると、うん、
はい、
歴史が元に戻るので、その歪んだ世界は消えるんですよ。は
い、ああ、なるほど。
なんで、そのベリビエールが1500年さまよって、うん、やっとのことでちょっとネタバレだけど、最後にその剣を、うん、まあ、泉じゃなくって、うん、アーサー王に返すんですよ、
ね。アーサー王に返す？ほうほうほう。
で、その時に、その世界がもうなかったことになるから、うん、ベリビエールはそのまま1500年以上さまよって、その剣を返さなくっても、結果は一緒なんですよ。
う
ん、
ああ、そうなるのか？うん。
そう。返そうが返す前が、うん、そのベリビエールの気持ちがすっきりしようがしまいが、うん、その世界がの修正をされてしまったら、それは全部なかったことになるから、
修正される
から、ね、一緒なんだけど、うんうんうん、ベリビエールはもう本当になんか、死にそうになりながら、ただの人間、
うん、
まあ、1500年生きてただの人間って変な話なんですけど、ただの人間だけど、う
ん、
その剣を王様に返しに行って、うん、もう申し訳なかったと。うん、なんかもう、あんな、泉に返せって言ったのに、うん、あなたを失うのが辛くて返すことができなかった。
うん。
って言って返す。
ああ、でも。
話。
これはでもさ、そのベリビエール、その今の話は確かにもうね、周りは変わらんけども、やっぱそのベリビエールさん的に言うと、やっぱり悔いは残るわけで、1500円さまようとも、やっぱり返すことが、ベリビエールさんでしたっけ？名前全然覚えないです。
ベリビエール、そうそう、分かんないよね。
その人にとってみれば、そうするべきことだったというか、自分を納得させる意味というかさ、でもあるのかな。
だからもう最後のところ、まだ多分この歌詞的にはまだ返してないのかなと思うんですけども、うん、最後の歌詞が、
うん、
今更あなたに継ぐ資格もない、誰にも届かない独白、声にならない僕の叫び。
これはもうまさにじゃないですか、じゃあ。
そうなんです。
確かに今の話だと、返したか返してないか、ちょっとそこまではちょっとわからんが、でも、うんうん、今のその時のベリビエールさんの思いというところが、しっかり最初から最後まで描かれてる感じだ。
そうなんですよね。自分が本当に信頼して仕えていた王様に、うんうん、もう忘れ去られてしまってるんですけど、うん、ベリビエールが泉に剣を返さなかったから歴史が変わって、
うん、
あんなにいい王様だったアーサー王が、ものすごいなんか、 歪んだ存在になってしまっていたんだけれども、うん、最後の最後にその剣を返した時に、うん、アーサー王からちょっとねぎらいの言葉みたいなのをかけられて、うん、ああよかったっていう終わりなんですけど、もうねすごいリンクした曲です。
これはでもそうだよね。でもそういう今の話だけで十分なんかこう伝わりましたね。ベリビエルさんのその心の思いというか、そのあたりをこの独白を聞くことでね、うん、ああなるほどってより深く今話をすることで深みにこう分かると思います、うんうんうん、今のはそれを持って聞いていただくということですよ、ね、
完全にフェイトシリーズのために書き下ろされた坂本真綾さんの曲。
いやいいですね。これはちょっと聞かないといけませんね。
聞いてください。
聞いてもらいましょうよ。ということで、
はい、
あと2時間ぐらいは喋れるかもしれませんけど、今日はこの辺でということで。
この辺で。
はい。では、またその時、またフェイトの話は聞かせてください。グランドオーダーの話はね。
喜んで。ね、
あ、そうですか。わかりました。じゃあ、今日はこっちの方ということで、じゃあ、くるみさんの方から曲紹介お願いします。
はい。坂本真綾さんで、独白。